さあ始まりました16会議 Z、これがもうシャープ144と、はい、すごいことになってます、はい、まずね皆さんに僕ちょっとお詫びを申し上げたい。
はいはい、
はい、
いやほんまにすいませんでした。
どうしたんすか、
何かあったんすか。
やった
ちょっと前回
ああ収録日ね。
いや特にあの二郎さんなんかお忙しい中、
いや
もうほんまに申し訳ないなっていうことがちょっと気持ち
で。じゃあ思ってないでしょ。あのこれいや別にその俺が怒ってる怒ってないとかじゃなくて、なんとも思ってないでしょ。
ちゃうやん、お前いつもなんなん、うん、俺がさ反省の弁を述べたら、
いや別にいいのよ、
お前は絶対反省してないっていうことはなんなの。え、なんか読めんの俺の心が。
いやなんかそんななんかそんな感じすんなみたいなとこはある。
ちゃうねん、あのな、はい、それをなお前が言ってしまったら、
はい、
もうな100人中100人そうとしか映らんようになるのよ。これもう一つ罠ですからね。魔法みたいな。
俺がやってると。
いや魔法やでそれ。例えばやで、俺がほんまにこれ、
はい
はいはい、むちゃくちゃ反省してたとするやん、
はいはい、
いやしてんやで、はい、してたとするちゃうわ、
はい、
してんねんめちゃくちゃ。僕はもう俺まで反省してへんねんやと思ってきたやないか。ちょっとやめてください。いやでもほんまに申し訳なかったです。
いやまあまあまあまあ。
なんかもう、まあ、ただねあの日ちょっと雨降ってたからちょうど良かったんじゃないですか。
ん？ちょっと待ってくれよ。おい。
切り口はちょっとおかしい。
そういうわけじゃないです。
おい。
何ですか？
ロケなんてなんぼでもやることあるし。
なんか一応なんかあの外の。
いや分かってますよ。
うんぬんっていう話やったじゃないですか。
決まってるのはありますけれども。
でしょ？
まあ雨なら雨で違うことやりますよそら。
いやでもなんかその時の対案みたいなんがなんかちょっと辻田さんからね。
はいはい。
来たんですけど。うん、いやあれあこで結構出たスマートボールやったんですよ。
いや悪くないと思いますよ。
いや危ないでしょスマートボール。
いやでもまあもっと言ったらパチンコの元祖みたいなとこあるやん。
あーなるほど。やからちょっと
親和性は高いというか
二郎さん的にはずっとその起源をたどりたい的な、あなんかちょっとそういう歴史探訪的な感じで、あなるほどそういうこともあったか。まあまあどっちにしろまあすいませんでした。まあええやん今日晴れたんやしね。ということで、あの今日の出来事はオリンピックデーということで、1894年この日、はい、国際オリンピック委員会 IOC がパリで創立された。 IOC よく聞きますね、
はいはいはい、
やっぱり東京オリンピック決まってから、
うん、え、ちょ待ってこんなに配信カツカツなん。
え、6月23って
すごいな。
あさって明日、しあさって
もう足らんので
こんなカツカツなんや。
すごいね。
もうやばいでマジで。
ここはギリやった20日が。
なるほど。やからもういつも 4,5 本撮りすんのはもうこのペースを守りきらんと我々は。
はいはいはい、はい、
日の車なわけですね。もう 自転車操業みたいな感じでやってるわけや。なるほど。でそこでですね、なんかちょっとお知らせがまたこれあるんですけども、
はい、
なんか二郎吉会議が7月から
はい、
YouTube に完全移行すると、
はい、
ということで今後の配信は全て YouTube からになるっていうことなんですね辻田さん。
はい、
え、あのそのジャンバリのあのサイトからもじゃないんですか。
あのサイトがあのまあ一旦終わると。
はいはいはいはいは
い、いいじゃんが、
いいじゃんの。
なるほど。でも完全に YouTube のみと。
そう
なんです。これ生放送もですか。
いや生放送は今まで通り本体と、まあ、YouTube でもやると。
あ、だからちょっと本編がどこで流れてんのかとか俺ちょっと知らんかって。お前知ってた。
知ってた。
あ、そう、偉いな。そういうところ偉いな、やっぱ6年も7年も
知ってたし聞いてたし。でこれポッドキャストのもう利便性について辻田さんに語ったけど、うん、あのいやもうごめん決まったことなんでって言われて。
え、ポッドキャストってさ、なんかできた時お前めちゃくちゃはしゃいでたやん。
はいはいはい、
すげえっつって。え、で今でもすごいもん
な。そのすごいすごくないじゃなくて便利なんよとりあえず。
はいはいはい、はい、
例えばその聞きながら、違うアプリを起動することができるとか、
うん、ああバックグラウンドでどうだろうっていう。
だからまあ通勤通学の途中に聞きながら、うん、ね、これ中学生から高校生まで聞いてますから、
ああ、
聞きながらあの他の、ね、勉強してもらうとか、なんか別のなんかサイト見てもらうとか、
いやいや、なんかちょっと嫌やな。
いろんな使い方ができますんで、ちょっと YouTube になっちゃうとね画面まで固定されちゃうんで、なおかつ画面がね映らんというか映ってないというか、
はいはいはいはい、
うん、っていうあれなんでちょっともったいないなーなんて思いながらも。
なるほどですね。まあでもちょっとまあ映ってしもたらもうしゃあないと辻田さんが言い切る。
まあいろいろな事情があり。
なるほどね、は
い、
でまあその過去のアーカイブなんですが、こちらも全て YouTube にアップし直すと、
はい、
ご不便おかけしますが、さまざまな事情のためご了承ください、
はい。
なお YouTube ならではの企画も行っていく予定ですので、今後とも二郎吉会議をよろしくお願いいたします、
はい。
YouTube ならではの企画ってなんなんやろうね。
映像じゃないですか。
あ、映像。
まあ、
映像がつくんすかこれから。
まあ、今回の VTR のロケの分とかを、まあ、YouTube でも撮って
ます。あ、だから生でしか見れへんかったもんが今まで。
そうですね。
っていうことですか。もう、もうなおさら生の意味がなくな
って
き
て、ね、だいぶ遅れてる、まあまあ、
僕ちょっと額がないんでちょっとその辺よう分からないですけどすみません。でお便りの宛先も変更となるとこれもう大変ね。 YouTube のコメントでお願いします。でメールはえじろうきちアット、アットマークジャンバリドット TV、もしくは YouTube のコメント欄に記入してくださいということですね、はい、大変やねほんまにいろいろ変わるっていうことは ね、まあまあしゃあないことなんですけども、はい、でちょっとねまだなんかいろいろあるみたいですけども、今回のお誕生日が織田信長、これちょっと上がるな
6月23日
へえ。でも何に残ってんすか文献で残ってんすか。
で残って
あの辺の時代のその暦とかって正確なんすか。
まあ旧暦やったりするかもしれんけど、うん、まあ、一応その今日あのその日と今日という
とこ、ね、だからこの6月今日20日なんですけども、6月20日だろう、あ6月23日か、うん、6月23日だろうみたいな感じなんですかね。
そうですね、うん、まあそうしときましょう。
で筑紫哲也さんですか。筑紫さんでよかったねこれ、
う
ん、
そうですね、
はい、えもうお亡くなりになられたんでしたっけ。いやえまだご健在でした。
ご存命やと思いますよ
あほんまに。えなんかでも病気かなんかなってはった、俺勘違いかな。えあ
なんかなんか見た気がする、
うん、やんね。なんか結構ガリガリになってはったんで。で南野陽子さん、
はい、
で芦田愛菜さんと、
はい、
芦田愛菜ってめちゃくちゃ大きならはったな。
えもう何歳。
もう高校生ぐらい。
え14歳とかじゃなかったですかね。
え中 2？
僕もそれこそこの間映像見ましたけど、
はいはいはいはい、
もう高校生っていう感じはしなかったですけど、
ね、そうねまだ大人ではないよね。
えでもびっくりするぐらいごっつならはったよな、
うん、めっちゃちっちゃかったイメージあったの。
相方の子おるやん、
うんうん、
あ福
君、はいはいはい、
もうこの間見たらなんか野球部かなんかに入って、でまあ幽霊みたいなもんなんやけどっつって、
うんうんうん、
え全然ふくよかさがなくなってんの。
へ
え、あのもうほんまシュッとして、うん、なんか結構ガタイどっちか言うたら英邦ちゃうみたいな感じ。
そうなんや。
まあでもなんか両方なんか結構こういうのってさ、うん、崩れていかはるイメージあるやん、
うん、
大人になったらブサイクみたいな、うんうん、両方なんか福くんも結構男前やし、
うん、
芦田愛菜さんもべっぴんさんやな。
へえ、そんなイメージないな。
えマジで。え綺麗じゃない。
もう普通に可愛い。
あんなん、あんなん中学校クラスおったら絶対ビビるやろ。普通に芦田愛菜じゃなくてもっていうレベルじゃない。
うん、可愛い。
可愛いよな。なんか清純そうで、ああいうのはあんまり好きじゃないの。
いやごめん、俺今この校則 G20 の時閉鎖って書いてあったけどマジって思っちゃって。ほんまに今聞いてなくてマジで適当に返事しちゃってたよ。待って今 ETC 取ったじゃんやん。でうわそうなんやと思って。
いやなんかえもう来月ぐらいにあんやっけ。
27から30
月末
か、あ、ね、来週かなちょうど。
あなるほどね。そっかそっか、まあ、まあ人の誕生日とかええか
何が福くんや
はい、じゃあというわけで、はい、ジロギチ会議144回目今日よろしく
いよ
お願いします
ジロギチ会議 Z は毎週日曜日正午配信。
改めましてとめきちと
ジローと
滝野と
ケンタでお送りしております。
さて今回も気になるニュースが、様々あるんですけども、
はいはい、
なんとですねなんかジロキチ会議さっきも言った通りその YouTube 以降に伴う、
はい、
伴うのかなんか知らんけどこれからなんか MC 交代制なるものが、
はいはいはいはい、
だからまあ今回はまあじゃあ第1回目なんであの今まで通りちょっと私が務めますけど、
はい、
次回ジローさん行きますか。
わかりました。
受けるんや普通に
あいや
誰にするみたいな、
はいはいみたいな感じ
はい、じゃあ次郎さん気になるニュースがあるということなんで、はい、珍しい。何行きましょう。
いやもうこれは楽しみじゃないですか。ファイナルファンタジー7リメイクの続編が
全く一緒、
ついに公開されると、
うん、ただな、
はい、
これさミッドガルだけらしいやん。
あそうなんや。でもなんかそのなんていうのゲーム性とか全く違うねんな。
全く違う。でただでも一応遵守されてで言われてるのが、うん、もう発表公式されたけどブルーレイディスク2枚組なんよ。
へえ
マジで。
ブルーレイディスク2枚組の9800円なんよ。でそれで今回ミッドガルまでなんよ。
それはもう映像あとは映像でみたいな感じなん。
いやだからそこが分からへん、
ね、そのなんかプレステみたいになんかデータ分けな
いや、とにかく言われるのが容量が、容量が足らん
で、そうなん、
そう、やけどミッドガルって、うん、あれ本編やったことあんねんな、
あるあるある、
あの多分
全然覚えてないけど、
どんな頑張っても10時間かけられへんぐらいの、
うんうんうん、
あれなんですよ、
うん、
全体のマジ5分の1ぐらいの、うん、
あ、
やからどうなってんのって、このその本編そんな肉付けしてもしゃあないやん、
うん、
なんかその言うてリメイクやからな、うん、本編やっぱちゃんとしてほしいやんか、うん、そこになんかもういろんなもん付け足されても困るやん、うん、ってなったらサブイベみたいなお使いみたいな、
はいはいはい、
ばっかりなるんちゃうかとか、あとはムービーが多すぎるんちゃうかとか、いろいろで、まあ言うたらその5分の1ぐらいやから、これこんだけであのミッドガルで一編捕まえたら5部作ぐらいに、分作はもう発表されてたから、うん、ってなったら1枚フルプライスで1万弱やんか、
うん、
全部本編やのに5万ぐらいかかってまうやん
なあそれって話やない
やほんまにで多分その頃には、
うん、
あのでこの開発者の人が発表してはんのよ、
うんうんうん、
あの海外のインタビューで何部作になるか自分らでも分からんっつったで、次のやつも全くちょっと今やっとこうプランニングが始まってるって、
はいはいはいはい、
第2部作目がな、だから次のやつまでいつどんぐらい開くのかも分からへん
し、そうなんや、
で倉庫言ってる間にプレステ5またぐやん、
そうね、
うん、
っていう話は出てるよね、
だからちょっといろいろ正直怖いのよ、
だからもう35年後ぐらいにプレステ6で1個にまとまったやつが出てくると
完全版はあるね、
あるよね、
全然あるね、
あ、そうなんや、
で何より今回一番ちょっと言われるのが3月、
うんうんうん、
突然これ発表されたから、うん、E3 のなんか前日かなんかに、うん、
はいはいはい、
これちょうどスクエニの決算好きなんやってね、
あ、そうなんや、
そうそう、だからあの特感で、
あ、間に合わせた説、
そうで今回スクエにめちゃくちゃ減収してるらしくて、
うーん、
なんか10何パーかなんか
してる
ん
よ、はいはいはいはい、
やからむちゃくちゃ不安視はされてる、
へー、
うん、いや、あの作品自体めっちゃ面白そうなんよ、
うんうん、
なんか PV 見たんやろ、
見た、
戦闘もやばそうやん、
キングダムハーツみたいになってたよね、
そう、あれもなんかインタビュー見てたらコマンドとアクションを完璧に融合されてるらしくて、またキングダムハーツとかとは違うんや、
へー、
そう、なんかアクティブタイムバトルは引き継いでるらしい、
はいはい、
ああ見えて、ちょっと待って、仕事せえやってな、俺、いや、どんだけ俺情報通やねん、俺
俺しゃべってへんで、
お前が仕事してる間俺ずっと呼んでたんか
っていう、詳しい、めっちゃ詳しい、海外の話だもん、
すごい海外のインタビューまでさらってきてたから
めちゃめちゃ詳しいですね、
いや、ちょっとそれぐらい俺も好きなんよ、
まあでもこれは楽しみな人多いよね、やっぱり、
ただな、これな、その題名にさ、
うん、
ボル1とかついてへんから、
うん、
うん、
これ言うて分作やって分からんと川張る人も当然おるわけやん、
そりゃそうよね、
やろ、アマゾンとかでこれちゃんと注意書き読まんとで普通読まへんやん、概要なんかゲームで、うん、これこうて見てて1万円弱やったらさすがにお前も丸々入ってる思うやん、
思うし、うん、でもなんかそのあるちょっとストーリー変わってますみたいなこと出てなかった、ネットで、
うんうん、あ、それはそれはさすがに、
ね、なんかちょっとこう紆余曲折しながらみたいな感じなんじゃないの、
うん、まあ、ただちょっとミッドガル編までで楽しみではあるけどね、ちょっとどうなることやらと、え、はい、大気ドンとかセブンやってないの、
やってない、
あ、ちょっとそれがありえへんわ
じゃあそのやってみたいなは思うけど、うん、なんかこれ RPG 結構長いって聞いてさ、
うん、RPG やったことないの今の感じ
あんまりないねん、
え、ドラクエは
もうない、
え、ゼロ、
ゼロ、
すごいね、ファイナルファンタジーは、
ファイナルファンタジーも友達がやってるの見てたぐらい、
あ、じゃあゼロ、
ゼロ、
すごいね、
はー、よくゲーム好きやね、
ちゃうね、ちゃうね、その兄弟兄貴と今年ぐらいからさ、うんうんうん、1台を1人で独占っていうのが良くないっていうので、
あー、あー、そうか、そ、
一緒のなんか2人でできるゲームをやりなさいっていう方針やった
り、そういうことか、
でも小学校の頃おったわそういうの、
そうそう、だから RPG は基本その誰かがやってるのを見るとか、
うん、
じゃあバイオハザードとか親父が買ってたのを親父がやってるのを見てたとか、それぐらいか、
親父はやんねえや
親父はやんねえお前らもう夜はあかんでって、
どうせルール作ったの親父やろ、
そうやね、
うん、やばいな。でケンちゃんはもちろんやってないよね。
やってないっすね。僕も兄弟がお姉ちゃん2人なんで、
はいはいはい、
あのお姉ちゃんが欲しいソフトを買うっていうやつね。もうなんか
また珍しいな。
ミッキーのマジカルワールド
あったな。
ぷよぷよとか。
はいはいはい。
それこそなんかワイワイできるようなやつしか言え
ないっすね。なんかでもさ世代言うたら近いやんか。
近いっすね。うん、
俺らの時って女の子イコールゲームせえへんみたいなちょっとあったんよ、
うん、
はいはい、
やのにお姉ちゃん遵守なんや、
やってましたよ、うちは。
セブンっていつぐらいに出た
の？97年。
え、シックスがあのスーファミのマッシュとかいってたんです
よね。そうそうそう、
それは友達やってたの見てたんですけど、
結構やったらへんもんなんやな、
ね、
衝撃やな、もう全員やってる思てたわ俺この世代だったら
俺の友達はもう多分全員セブンとテンはやったね、
う
ん、
ていうか逆にジローの年齢で世代でセブン手出してんのがちょっと、
プレステやったよね。
うん、プレステやった、
まあ、プレステは結構その、まあ、プレステもプレステ2も持ってたから、うん、俺でもセブンは確か結構いつやったやろ、その当時ですらちょっと画質荒いなとか思いながらやってた
もん、ね、ああ、だからちゃんと出て時間が経ってからなんか別の FF やってみて、
そうそうそうそう、
評判聞いてやってみようかみたいな、うん、あ、それでなお面白かった、
面白かったね、
ああ、
なるほど、あんまり記憶ないけど、
うん、
いやでも面白かったのは面白かったから面白かったっていう記憶ぐらいしかない、うん、
なるほどな、ああ、そうかそうか、はい、じゃあ他何かありますか。
男か女かわからない一般人の性別を確かめる VTR でコメンテーターが激怒、スタジオ凍りつく。
どういうことこれ。
俺これ見てたんよ、
テレビ で、
ちょうどその夕方にやってるテレビで、
はいはいはい、
なんかのタイミングで見てて、ホテルやったかな、うん、家やったか忘れたけど見てて、なんか街ブラロケみたいなんで、
うん、
でお好み焼き屋たこ焼き屋みたいなお店に入った時に、
うん、
常連の人で、まあ、髪の毛長くて、でなおかつちょっと声も高めの人がいて、
はいはいはいはい、
でそのお店の人が、うん、重曹なんよ、
はいはいはい、
重曹でなんかこう悪ノリじゃないけれども、うん、こう関西のノリで、うん、あの人どっちか分からへんねんみたいなのがあって、
はいはいはいはい、
でロケに来てる人に聞いてくれへんかみたいな感じで聞いたっていう話やね。
なんでコメンテーターがこれ怒らはんの？
なんやろな、そのなんかセク人のセクシャリティにどのこのって怒ったはった
り、そうそうそうそう、多様性っていうか、うん、まあジェンダーレスとかいろいろあるじゃないですか。LGBT とか
この時代にみたいな感じだから、はい、
どっちが言うとったん？男か女か。コメンテーター。
コメンテーターは
男の
おじさんです。
虫の居所悪かったとしか思えんな。
いやでもこれは僕怒るかなとは思うっすね、
うん、
今のこの世の中の流れで言うと、もうそこら辺ってこう笑いにしてはいけないというか、
はいはい、
ネタにしたらいかんような部分じゃないかなと僕は思ったんですよね、
うん、ああそうなん
や、は
あ、え、お前もそう思う？
いや俺はその俺は何とも思わへんかったけど、うん、見ててこれ誰か怒る人おらんのかな、大丈夫かなとは思った。
ああそう、うん、あじゃあ結構茶化す感じで言ってはったね、
う
ん、
そうね、悪ふざけみたいな感じで、うん、え、あの彼女がはみたいな、なんか、
うん、
彼氏とも聞けず彼女とも聞けずみたいな、なんか、
うん、
でそのレポートしたのが芸人さんだったんですよね、
はいはいはいはい、
だからその面白おかしくっていうか、
ね、
そんな風にもなるし、まあ、その時のスタジオの空気は最悪やったっすね。僕も後から見たんですけど。
なるほどね。まあでもまあまあまあまあまあまあ、まあ、まとめて言うとなんかちょっと面倒くさい世の中にはなったね。なんかお前、まあ、別にわちゃわちゃやりゃええやんなとは思うけどね。それはそれ、これはこれで、それ面白いと思わはる人がいるわけやからね。はい、さあ次行きましょうか。何か TD あたりは何かありますか。
バーガーキングが大量閉店、
これ衝撃よな。
全店舗3割近くが閉店、うん、バーガーキング自体めっちゃ少なくない？もともとい
や結構ね、東京とかあんのよ。
へー、あー、地域性もあるんかな。
で結構流行ってんです。
そうな
ん、うん、
流行ってるのに閉まるんですか？
だから経営が下手ってことなんじゃないの？
僕多分一回も食べたことないですね。
いや美味しいよ、
キング
美味しい。
お
ー、あの何やったっけ、バーガーじゃなくて、変な形した、
わかるわかる、
ワッパーかな、
ワッパー、あー美味しい。
経営が変わるんよね、経営者が。
あ、そうなんですか。
今までロッテリアが運営してたんやけど、
はいはいはい、
まあ、それが違うとこに変わって、まあ、ちょっと仕切り直しみたいな感じらしいですよ。
まあだからそのロッテリアが経営してる時もあんまりうまいこと言ってへんかったっていうことでしょうね。てかこれでもやっぱおもろない、俺さすげえ思うの、吉野家もむちゃくちゃ流行ってるやん、
うん、
で数もそんなバカみたいに多いわけじゃないやんか、うん、 やのに牛丼業界で一番売り上げ悪いかなんかですよね。その売り上げっていうかあれか利益が、
はい、
あの吉永が赤字ギリギリかなんかなんですよね、だいぶ。
へ
だから経営しはる人のあれでやっぱだいぶ変わんねえなって。なんか吉野家とかやっぱ王者感すごいやん、なんかみんな牛丼といえばって言うしさ。
そうね。
おでなんかまた特に俺も牛丼屋探して吉野家がなかったらまあまあまあすき家とか行こうかなぐらいの。
まあ、でもその経営の仕方って結構いろいろじゃないですか、
はいはい、
そのまあ仕事を生み出すとかっていうのもあるし、美味しい牛丼を提供したいだけなんやとかっていう考え方の人やったら、利益を追求せずに。
でも吉野家レベルまで行ってそんな美味しい牛丼を最高の一杯を用意したんやって言って追求しはるか。
でもそれやってたらめっちゃかっこよくない？
うん、だから従業員に歓迎するんや、
あの規模で。
なるほどね。まあいろいろありますよね、はい、で僕はねこれちょっと気になったんがですね、あらこれですね、介護付き有料老人ホームで90代男性が孤独死、施設側2週間気づかず。これやばない？
やばい、
うん、そんなことあんの？
いやマジかくれんぼ中に死んだとかそんなレベルやん。
でも2週間探せへんことある？
いや探せへんっていうかその人の部屋に行ってないってことやろ。
そうね、
100% 寝たきりやん絶対。介護付きなんやから、
だから介護しに行ってること
や。でも俺この介護付き有料老人ホームみたいなところでバイトしたことがあって、
はいはいはい、
僕はその、 あの誰かにその人に対応する仕事じゃなくて、
うんうん、
あの監視カメラ見とくだけの仕事なんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、そこで現場を見てると、
うん、
あのあでも薬届けたりとかはしてたんよ、
うん、
で部屋に持ってったりとか、うん、でこれあのパターンがあるのよ。足腰が悪くて、うん、あのみんなでご飯食べるときに集まれへんけど、うん、めちゃめちゃ元気な人とか、
う
ん、
はいはいはいはい、
そのここでいうところでもやっぱあるんすよ、そのノリというか、
うん、
老人同士のなんかこう派閥じゃないけれども、
うん、
あの人とは合わんみたいなとか、
はいはいはいはい、
でやっぱ部屋で食べたいとか、人に会うのが嫌やから入らんといてくれっていう人とかもいたりするので、
はいはいはいはい、
でその中でその1週間ぐらいとかはあったんかもしれんね、過去に1週間とかはあったから、その2週間でやばいさすがにってなって行ったパターンというか。
あなるほどね。あだからまあまあ有料やからね、さすがにこい、うんうんうん、そいつが入ってくんなって言ったら強行はできひんからな、
うん、でなんかポストに薬だけ入れますとか、
ああ
でご飯とかだから持っていくシステムはなかったんかもしれんけど、
今なんか多いっすよね、その元気なうちからそういうとこに入って、
うん
う
ん、
こうみんなでワイワイしてっていう、うんうん、こういう老人ホームって多いっすもんね。
なるほど、まあ、じゃあ別に起こりうるあれなんやね、
なんじゃないかなって。あんま詳しく分からへんけど、うん、自分で入られる人もいんのよ、
はいはいはい、
こういうところって、
はいはい、
そ元気なくなったからとか不自由になったからとかじゃなくて、自分でやっぱその友達作りたいじゃないけど、
うん、最近老人用マンションできてきたもんな、
うん、
むちゃくちゃ、
は
あ、あなるほどね、まあ、時代も変わってきたということですね。はい、じゃあ今回も、いろいろ、お便りが来ているようなんで、まずはそちらのコーナーに行きましょう。
はい、
ジロクチ会議 Z はジャンバリ .tv より世界に向けて発信中。それではお便りです。大木堂さん、まずはお願いします。
はい、これはペンネームかな、琵琶湖侍、滋賀県の方ですね、ディスカッションパチンコ会のお札、ジロキチファミリーの皆さん、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
今回
ディスカッションしていただきたいテーマは、パチンコ界にお札があるとしたら誰がどのお札になるかです。我が国日本でもお札が変わることになりましたが、仮にパチンコ界にお札があるとしたら、どのライターがどのお札にふさわしいかをディスカッションしていただきたいです。千円札、五千円札、一万円札のそれぞれ3人を決めてください。熱いディスカッションを期待しております、ということです。
ようこんな話題思いつかはるな。
いやもうひねりすぎてすげえわ、う
んうん、大人がこのあれを考えてはると思ったら、俺はもうほんまに面白い世の中が、うん、これもでも一万円札は決まってますよ。
まあ決まってるね、
うん、
え一緒かな。
いや分から
ない、俺多分一緒やと思う、うん、
僕も一人浮かびましたけど、
せーので言う、
はい、
3人、いや大木ども4人、
うん、
せーの、
木村君。
マジって。
ちょっと待って待って待って。ちょっと一人ずつ今。
なんで今ベンツ小林しかおらんやろお前。
私は木村魚拓と。
僕も木村魚拓さん。
ちゃいますよ。お前
ベンツ小林って
1万円札になる人は、うん、あの歴史上の人物やね。
はいはいはい、はい、
ベンツ小林お前、
まあ、元祖パチプロ
元祖パチプロで、はい、ベンツ買わはったんや
パチプロの走りですから
そうそうそう、だからやっぱそういう人じゃないと俺1万円札あかん思う。
いやでも俺はもちろん大事よ、その歴史云々とかも大事やけれども、まあ誰でもがイメージできるシンボリックであるべきだと思うのよ、うん、
1万円札です、
はい、
はいはいはいはいあ
福沢諭吉とか本読んだことないけれどもなんとなく名前は聞いたこと
ある。まあね、う
ん、ベンツ小林さんちょっとさすがに世代じゃなさすぎるんで僕
確か31歳でベンツ買ったんですよね。8プロの勝ち金だけで
なんか今となったらいっぱいいそうやけどな。
いっぱいいるもうもうそうなんよね。
じゃあでもなんかさ生きてはる人をお札にすんのなんか
成功
ない。じゃあごめん
多分生きては
るな。じゃあなんて言うんだろう、その第一線退いてはる人の方がなんか
あぽいか。
そう、実際のお札がまずそうやん、今生きてる人じゃないやんか。だからまあ死んではるわけじゃないけど、生きてはるけども、もう第一線を退いてはるからなおこうレジェンド感が、
あ
そうそうそうそう、俺ベンツ小林しちゃうかなっていうふうに思うんです。ちなみに田中と辻田さんは
魚拓さんしか思い浮かばへんかったけどね。
いやそうっすね、それを考えるとやっぱ
ほなもうええわ魚拓さんにしたらええ。
魚拓さんもそんなオファーの仕方やったら断るぞ魚拓さんでええですわとか言
うな。ほな1万円札なってもろていいっすか
断られるわ
あじゃあまあ魚拓さんで1万円
札、はい、まあ、シンボルなんでね、うん、
5000円、うん、5000円ってこれまた難しいな、うんうんうん、新札ってさ1万円誰やっけ。
次のやつですか。
次のやつ
分からん、
次誰でしたっけ、
何やったっけな。だからそんな
忘れたな、
ちょっと有名な人ちゃうよな。なんかその中国か韓国かなんかに行ってはった人ね。
え
な名前忘れたけど、えで5000円札昔が稲部元蔵みたいな人やったよな。
稲部富
富蔵とかなんかそんなん
やね。そんなんやね。ニトベ稲蔵
っすね。
マジとるぞ
で今が樋口一葉、
はい
は
い、
ですよね。いやでもそう言ったら千円札が一番ポピュラーな人来てるな。
ほんまやね、
夏目漱石からの野口英世やろ、うんうん
はいはい、
だからまあ一番よく手にするからか。
ああ
毎年多いことなんか、
ね、渋沢、
ああ渋沢栄一ね。でも渋沢栄一さんってそう、
日本人それ1万円じゃなかったですか。
1万、あ1万円はね、新しいやつ。
5000円が津田梅子さん、津田塾大学の、
はあ、
あの
千札ですか。
千札があの医学界の、
あ北田と柴三郎や、はい、北田と柴三郎はだって学校で習ったやん。でも上2人は俺ら別に多分習ってなくない
、うん、そんな気もする、うん、
日本史でな、あの小学校とかの、うん、なんか逆に千円が魚拓さんとか、
あなんか
確かにね、言われてみれば、
そういうので一番みんなが、
なんかまあ叩き上げ感がある。
そうそうそうそうそうそうそうそう、やっぱ1万円ベンツ小林なってい
や俺それやったら万発さんがいい。
あーあーなるほどね、
うん、そのテレビチャンピオンにも出てた過去があり、
あーなるほど、そう言われると
なんかまあ動画とかも早く始めはった方で、
はいはいはいはいはい、あでもそういうポジションの方がいいね、うんうんうんうん、で今 もちろん第一線やけど、またちょっとちゃうジャンルいってはる感じがあるから、
ねね、でなんかこうズバズバ何でも物事言わはる人やし、
なんかちょっとアンチェイン感あらはるからね、うんうん、はいはいはい、あじゃあそうや、1万円札で1万発さん、
はい、
えじゃあ1万発さんって誰
1万発さん
万発さんでで1000円札は魚拓さんやわ、
はい、
これも絶対そうや、知名度とかそういうので5000円がまあ難しいよね。歴代でもなんかこう微妙なライン攻めできはるやん。
あ俺は1人浮かんだぜ。
俺も1人出てきた。
マジ
あれかなっていう、
俺この人かなみたいなのある。
大気のちょうだいよ。
俺いい、生駒たけしさん。
あーそっち、
いやしっくりこねえわ、
こうへん
こねえわ
なんかいやだってお前お札みんな ちゃんとした服着てはるのにタンクトップとか嫌じゃない
。いやいや、ちゃんとした服着てはるから。ちゃんとした服着てはるよ。
タンクトップとかはちょっと違うで、
うん、いや、なんかカリスマ感が
あるかい。おいおい、やめろやめろ、どこに喧嘩売ってんの。
あれやろ、5000円の横にズルって書いてあるん
やろ。熱いでって書いてん
の。怒られんだよ。え、二郎さんは
やっぱこう言ってんやと思うんで、ニーヤさん、
はいはいはい、
しっくりこうへんか、ニーヤさん、
魔女みたいな、
ね、あ、そうそうそうそう、
あ、なるほどね、はいはいはい、あ、じゃあ女性入れてくるパターンね、
女性入れてくるパターンが俺は水瀬、はいはい、さんかニーヤさんかな、迷ったかな、
はいはいはいはい、
なるほどなるほど、
あ、じゃあ水瀬さんは俺逆に五千円札に使うには有名すぎるわ、
うん、
ポピュラーすぎるわ、そういう意味で俺ニーヤさん確かに、うん、いいかもね、あ、いいチョイスですね。ケンちゃん何かありますか。
僕やっぱりこう五千円札にはやっぱ渋さが欲しいかなと。
ああ、確かに、はいはいはい、使わないし、
はいはいはい、
はいはい
はい、って考えると、まあ、渋みで言うとガリゾーさんとか。
あー、でもなんかお札に書かれてて、そもそもが
ガリゾーさんか、
違和感ない
渋いな、一番しっくりきたかな、うん、僕は。
なるほどね、
あー、ガリゾーさんでも悪くないかも、
ね、あー、5000円っぽいな、
寡黙な感じでなんか腕組んでこうポーズしてほしいですね、
はいはいはい、あー、渋い渋い、なるほど、あー、いいとこに行きますね。え、田中あたりはどう思いますか。
いや、僕はもう宇治さんでいいかなと思ったんですけどね。
むちゃむちゃ適当に言うでし
ょ。宇治さんにも失礼やし、宇治さんでいいかなって。
やめたいのこの話で。あー、なるほどね。あ、じゃあ今上がった候補が、はい、生駒さん、新谷さん、誰やっけ、ガリゾーさんと宇治さん、この4つでちょっと選びましょうか。
何かな。
でもそのケンタさんのガリゾーさんがちょっと
俺だいぶ
ハマった、まあ、確かにびっくりは来てる、
刺さったね、
ちょっとビビッときましたね。
でもジローの言うのも分かんないよ、なんかあの時代に即してる感、
はいはいはいはい、
とりあえず何でもええから女使っとかんとあかん感じ。それもすごい
言い方があ
かな、言い方はあかんけど、でもまあなんかそういう気
はすげえ分かる、うん、好きよそういうので
、なんかやっぱしっくり、あの見分けやすい部分もある、
うんうん、まあ、ちょっと令和になってそういう考え方持っていかんとあかんなとは確かに、
うんうんうん、
あれ、新谷さんかな、
うん、新谷さんもろとこ、
新谷さんやな、ちょっとガリゾーさんはちょっとこう診察感はないわ。そう、ね、なんかね、あ、今までとそんな
既視感あるもん
な、そう、なんか今までと変えてこえへんかったやんみたいな。だから国民からちょっと不評の
はいはい、はい、
お使いにやったらガラッと変えるみたいな感じで、まあ、そういう意味では生駒さんのタンクトップも全然俺はある
まあ
でもここはやっぱ女性がね、
はい、
使っていきたいということで、じゃあ千円札が木村魚拓さん、
はい、
五千円札が新谷さんで、一万円札がベンツ小林さんで、
あ、違う、
万発さん、
大崎の
万発さんでということで、はい、ありがとうございました。じゃあ次ケンちゃんお願いします。
はい、ポプテピピックさん、女性の脱毛について、
はい、
ジロキチファミリーの皆さんこんにちは。
こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
今回のディスカッションしていただきたいテーマは女性の脱毛についてです。腕や足、脇などはやはり処理している方がいいと思いますが、アンダーヘアについてはいかがでしょうか。ざっくり分けて、ツルツル、ちょい残し、無法地帯の中で、皆さんはどれが理想としますか。妄想でも実体験でも構いません。熱い熱いディスカッションをよろしくお願いします。ちなみに自分はちょい残しが一番見た目はいいんじゃないかなと思います。それではよろしくお願いします。
やめろよこんな話題、お前
これ1個
立ってきたやんけ。
これいいでしょこれ。
やめろよ、
どうしてもやりたくて。
田中、おい、お前
いくつな、
何やっけよお前。年越えた男、おっさん4人が今チンチン立たしてるって、お前大事件やぞお前。
まあ僕はいろんなとこで言ってますけれども、僕はもうない方がいいっすね。
俺な、
はいはいはい、
俺な、ないのちょっと無理やで。
いや、まあ、例えばお口を近づけた時とかに、はい、やっぱ口に入ったりする時あるじゃないですか、はいはい、やっぱりあれが苦手でして、
はいはいはい、
であとは、まあ、すっきり全てが見えるっていうのが一番僕は そそられますね。
でも一番衛生的ですよね。
そうっすよね、
あの普通に考えて夏場とか
海外の方全部剃ってはんねんな、結構
多いですね。
男の人もそうなんよね。
でらしい
です、男も女も、
まあ衛生面でっていうことで、
パン君も剃ってはるからね。
あ、らしいっすね。
全剃りらしいね。
全剃り毎日やってるみたいですね、風呂場で。
僕も夏場は剃ってた時ありましたよ。運送会社してた時めっちゃ汗かくんですよ。
あ、擦れて痛いんか。
で、パンツの中とめっちゃ蒸れたりとかして。
はいはい、そうやん。はい、ちょっと待ってや。全然分からへんねん。蒸れるから、ああ、じゃあちょっとアンダーヘアの処理をってなる。
そうそうそうそう。もう違いますよ。
ほんまに？
す
ぐ進んねんよ。
へぇ。
で、プラストランクスに変えたらもう最強っすね。
あー、やっぱそうなんだ。
隙間ができるからってこと
ですか。全然違います。で、あと部屋に毛が落ちないんですよ。が一番のメリットかな。
剃り出したらずっと剃らんとあかんし嫌じゃない。
しかもなんかさ、難しくない？その剃るの。
いや、そうやねん、怖いやん、ちょっと、いや、だってこの間俺ちょうどその野球が終わったとシャワーを見て、
はいはいはい、
パン君の俺をそれ見たんよ、はい、ツルツルの。でそれで昨日また試合やってでちょっと見たんですよ、そしたら毎日剃ってるとか言うてたくせに剃ってなかったちょっと生えてきてて、はい、ガグリみたいになってそしたらやっぱ具合悪いと、
はいはいはいはい、
これちょっと一日剃らへんかったらやっぱ結構な速度で生えてくるみたいな。
へー、
下のやつって大事なあれやから、
はいはいはい、
でそれでいや剃らんとあかんやんって言ったら、でも逆にここまでちょっと伸びちゃったら、うん、今度は歯が負けるって分かる。
ああ、
そうやね、髭とかも俺もそうなんやけど、
はいはいはい、
短くしすぎた髭って剃る時危ないでな、結構ガリガリって、結構な率で血まみれになるっていう。血が出んやって、やっぱそのブチブチみたいな感じで、
はいはいはい、
で俺やっぱそれ聞いてないわと思って。
あ、それは嫌やね。
であとやっぱね、見かけがね、
うんうんうん、
やっぱちっちゃい男の子とかのさ、生えてへんチンチンとかさ、可愛げあるけど、
うわ、想像し
よう だ。大男のさ、生えてないのって、
いや、わかるわかる。
見たことある？
あるあるある。
割とさ、
うん、
割とじゃない？なんかこう、
そうすかね、
うん、割と俺衝撃的やって、うわ、こんな気持ち悪いんか
って。だから俺はあれだよ、松本人志の映画を思い出すのよ。シンボルっていう映画がなんかすごい、そのなんか。アートみたいな、
はいはいはい、
チンコみたいな感じだったんやけど、うん、なんかあれがふとよぎるというか、
うん
うん、メリットってある？
えちょっと待って、急に今俺タメ口であるんって聞かれて俺パイパン初心者みたいなパイパン先輩みたいなメリットってあるんって急にびっくりしたんやけど、いや食べへんねんけど急にそんな博士みたいなって
ありますメリット。
知らんがな俺ら。いや、お前が一番知ってるやろ。
だって僕はデメリットしかないかなと思うんですよね。
え、剃ること、ああ、生やしてること、
生やしてることが
恥ずかしくないですか？
見せることってないでしょ。
まあね、
まあ確かにね、
たまに毛が生えてるか生えてないかで変わってくる。
ああ、それはありそう。
五分五分ぐらいらしいのよ。
はいはい、
生えてる人か生えてない人って。
僕生えてますよ。
玉は生えるでしょ。
俺も生えてる。
俺も生えてる。
生えてます、
うん、いや、生えてない人もおんねんって。
ず
っと人が。
へえ、
まあ、でもそれやったらでも玉の方も剃らんと気持ち悪ない？
確かに。でも玉だけは剃りたくなりますね。
剃るんや。
やってますね、やっぱり無意識に。玉だけですけど、かゆいんですよね、やっぱり。
怖くないですか？
怖いやん、
な
あ、
ピッていっちゃったらさ、
な
あ、ピッていってさ、
コロンと落ちてきた。
嫌やねんけど。
あ、電動のひげ剃りで結構いけますよ。
あ、なんでそんなチャレンジをしようと思うの？
ほんまに、なんでそんな、うん、やっぱ不可侵なエリアやん、ペナルティエリアやん、そこはそこでは戦えへんわ俺。
いや、もうその発想が分からへん俺。チンチンにまず刃物を近づけようっていう発想が、
ね、怖い。
う、いや、でも多分大気丼みたいな人は剃った方がええんやろな。
どういうこと？
デブデブ
いや、そこはオブラートに包まへんの、うん。
え、でも多分ほんまにそうやん。そのケンちゃんが言ってたこと分かんない。その蒸れるか、
はいはいはいはい、
その衛生面とかで確かに蒸れたら不衛生になるやん、
はいはいはい、
え、多分大気の不衛生の塊みたいになるやんなと。多分股間
周りとか、まあ、汗下に
やろ、
うん、
お尻とかもさ絶対汗が溜まって、
うんうんうん、
多分大気のは剃った方がいいよ。
大気の剃ろうと思ったら自分で剃れる？
いやまあそらそらそらじゃ、
あーでも前大義丼の入浴シーン俺見たけどさ、うん、チンチン洗えてなかったよな。
洗えてるわ、
届かへん、
届くわ、
マジっすか、
手届くわ、手届かへんとこだいぶやろ。
でもお腹で見えへんやろ。
いや見えますよギリ。
ええ
ってなんすか、
チンチン
見えるよ、
絶対うせんやん。
なんでよ。
まあでもちょっと話ずれてますよ、女性異性の。
あ、そう
や、はいはいはい。
俺でもこれ異性でないのはちょっとね、だからさっきも言った話を、うん、だからやっぱ大人と子供でリアルさがやっぱ大人ってすげえから、
うんうん、はいはいはい、
なんかまあまあなんか昔の漫画とかやったらそのねちっちゃい女の子のなんかそういう描写があったりとかあったじゃないですか、ギャグ漫画とかでこうただ線が入ってるみたいな、はいはい、なんか大人になるとやっぱ女性でもやっぱその辺ちょっとリアルになってきてね、やっぱちょっとそれは俺嫌やなって、
うんうん、
ちょい残しもやからちょっとそれが嫌で、俺なんで間ないねこいつ、頭おかしいんか。ちょい残しの次なんで無法地帯やちょうど映画あるやろなあ、ちょうど映画いい、
それがちょい残しじゃない。
いやちょい残しは手入れしたやつ、
うん、はいはいはい、だからビキニとか履いても見えることはないしっていうぐらいの、
だから加藤ちゃんペイみたいなヒゲみたいな人とかたまに、
はいはいはいは
い、ああいうやつですよね。僕はもう普通がいい、普通に
お手入れなし、
ボーボーみたいなのもどうかなとは思うんやけど、ボーボーやったらボーボーなりにそのボーボーの部分だけちょっとやってますよぐらいの、だからなんつったんやろ、普通ってあるやん普通のごく一般的なごく一般的なやつが、
縁はどうですか、縁こう周りその上の方に残してる人いるじゃないですか、
うん、
でもその穴の周りはあった方が、
それはある人とあらん人がおるやろ、多分さっきの男の玉、はあ、たまたまのに生えてる人とかな、
はいはいはい、
うん、いやまああったらあったで別にええんちゃうとは思うけどね、別に何にも思わない、
うんうんうん、
うん、ジローさんは、
いやない方がいいと思うね。
あ、ない方がいいんや。
それはもう僕は異性に清潔感を求めてしまいますんで、
うん、
まあ、より清潔じゃない、
はいはいはい、
うん
うん、
まあほんまにそれだけ。
うーん、
あとやっぱそのなんやろな、女子って丸みが美しいとこないですか、
うん、
例えばくびれとかもそうやし、
はいはいはいはい、
そのなんかボディを邪魔するもんがあってはいけないと思ってしまうのよ、ね、
はいはいはい、
だ美ボディに関してはやっぱりそのスキンヘッドでもだからいいかもしれん。
いやお前
それは言い過ぎた、
ちょっとさすがにさ、
うん、そうね、そうね、うん、それは違ったわ
まあでも言わんとしてることは分かりますよ。え、大義丼は
俺もない方がいいかな。
あ、そう、みんなない方がいいんや、うん、すごいね。で、ケンちゃんももちろんない方がいい、
ない方がいいですね、
うん、あ、そう、意外やね、こうなんかちょっとびっくりしました。
多分今増えてるらしいですよ、
ない人が、
ない人、女の子も男の子も。
これやっぱり剃ってる人に聞いたら、なんで剃ってんのか聞いたら、やっぱりみんな口揃えて衛生面を言いますね。
なるほどね。じゃあもうほんまにみんなこれ、まあ、男性の脱毛も増えてきましたからね、
はいはいはい、
めちゃめちゃ増えてますよね。
なるほど。
ジロ吉会議 Z はジャンバリ .tv より世界に向けて発信中。
あ、じゃあ次ケンちゃん行きましょう。
はい、僕っすか。
はい、
目押し頼んだおばあ、ありがとうございます。
いけるじゃん。
そうか、
そのペースいける。
そうかそうか、もう
全部ケンちゃんさん行く流れになって
ごめんごめん。目押し頼みばばあ、ありがとう。イエさん、普通のお便りで常識ない人、ま、僕の周りの親世代50歳くらいの人にはなぜか常識が備わってない人間がいます。年齢とともに礼節や常識を重ねてきたはずなのですが、なぜか僕の周りは50歳くらいの人たちに多いです。皆さんの周りには常識のない人はいらっしゃいますか。皆さんのお話を聞かせてください。ね、これちょうど僕この間ありました。
はいはい、
渋谷から電車乗るとき、
はい、
渋谷とか人多いから、うん、むちゃくちゃ並ばはるわけですよ、うん、東急東横線かな、めっちゃ並んでんのに60歳ぐらいのおっさん2人組が先頭に普通に立ち寄った
ん、
うん、
はいはい、多いっすね、うん、ほんまに多いっす。
俺さすがに腹立って、
うん、
連れおったから言うのはやめたけど、
うん、
もうあれスクリーンアウトしちゃった
バスケのね、
バスケの
はいはいはいはい、
もう電車来た瞬間にビャンってもうまず前行って、
はいはいはい、
折り張る人でこう横にずれんと、それも抜こうとしておらへんかったから、うん、でもうそれでもう絶対に俺どいだらへんな思って、
はいはいはい、
もう俺前の方やったんやけど先にもう全員乗って、その後最後に俺乗って、でそのジジイが最後に乗り寄る。さすがにね、
はい、
譲ってもらえんのが当たり前って思っとるあの神経は、
うん、何歳ぐらいの人？
60後半70ぐらい。
あ、嫌 やね。
でまだな、よっぽよぼとかやったわ、
はいはいはいはい、
わかんねん、
うん、
けど全然2人とも日焼けして、
うん、
なんかしかも2人でちょっと遊んできたみたいな感じで、
はいはいはい、
でなんかちょっと色ついたサングラスつけたみたいなおっさんやって、
うん、
これはさすがにないわ思って。
いやね、
ほんまに頭狂ってるやろと思った、マジで。え、そう思わへん？
いや、さすがにちょっとないな。
え、俺悪ないやろ。
いや、もうほんまにこれ多くて、僕地下鉄で通勤するんですけども、はいはいはい、大体普通って出る人が先じゃないですか、うん、
まあそれはね、
はい、で大体決まって出る人より先に乗って席座ろうとするの年配の方なんですよ、うん、
いますね、
50代60代
たまに。
若い人とかはしっかり待つんですよ。
そうね、
大体そういう何乱すのって年配の方が多いですね、うん、ほんまにズケズケと入っていくよ。
これなんでなんやろな。
これは分かんないですけど、
年いってきて偉そうになってきゃあんのかな。
どういう心理なんやろうな、うん、
ちょっと分からへんな。
うん、もっと可愛いジジイになれよって思うよね、う
ん、いやほんまにそうなんよ、うん、
はい、お釣り100万円とか言っちゃう可愛いジジイになれよって思うのよ、八百屋とかで働いてる、うん、
はいはいはい、
なんでそうなんのって思っちゃうよね、うん、
多分例えば子育てとかしてきて、うん、こう自分が教えるとか指導する立場になってもう誰にも怒られなくなって、こう自分がやってることは正しいんだという思考になっちゃうんじゃないかな、うん、
はあ、いやむちゃくちゃ横柄やなって思うな、
うん、
ほんまに、うん、まあ、一部やけどね、その全員が全員ってわけじゃないけども、まあ、
ね、はいはい、
なんかもうほんまに天上天下優雅独尊みたいな、全然見た目大したことないおっさんやおばはんやのに、うん、自分が一番みたいな、あれもやから脳なったなって俺はちょっと思う、うん、
なんか言い過ぎやな、
ごめん、
ちょっとやばいっすね今のは。
ほんまに、うん、ほんまに言い過ぎやわ、
うん、ごめんごめん、
ピース、
俺もちょっと思った、
うん、大丈夫、止める止める。
ちょっとね、ほんまに思うのが、なんかこう思考が欠落していかはんのかなって。
あ、
なんか年いってきて、だからその要は細胞とか死んでいくって言うやん、うん、
はいはいはいはい、
だからそういうのでちょっとそういうところがちょっと
なんか視野が狭くなっていくみたいなね、
そう、欠けていくっていう、
うん、そうですね、
だからたまたまその、うん、その部分が著しく細胞死んじゃった人なんかなっていうふうに思うぐらい、うん、とんでもない人がいるからね。
あれ説はないっすか、そのそいつらがめっちゃ若い時は、うん、その文化がなかったから、
うん、
常識というものが分からへん説、うん、俺これ外国人にもよく当てはまるじゃないですか、うん、中国人韓国人が列並ばへんすぎるのは、うん、もうこればっかりはもう文化やったから仕方ないんやなって思うんですよ、
うんうんうん、ただな、でもなんか外国人の皆さんもなんか最近マシにはなってきてはる気がするんですよ、うん、というのもなんやかんやその多分ガイドとかに書いたんやと思うのよ、
はいはいはいはい、
日本でのこうルールみたいなのが、
うんうん、
だからこの人らがそのたとえなその文化としてなかったっつっても、
はい、
今その田中が言ってたみたいに若い人は結構みんなちゃんとやってるわけやん、うん、
やってますね。
それ見ててさ、なぜ自分らもやらんとあかんって思わへんの。
まあそうよね、うん、
ちょっとほんまに不思議、俺らもこうなってまうんかな。
逆に僕らは分かってるんで、
いやでもついていけへんくなると思いますよ多分。
あ、
その新しい乗り物ができて、
はいはいはいはい、
新しい若者たちが作ってる文化にそれ習わしに、
うん、
だって電車がこんな栄えてるなんてここ3、40年とかの話ちゃうんすか。
うん、そうですよね、
う
ん、
そうか、
多分
もうだって俺もすでにタピオカの食べ方とか分からへん、
分からへんな、あんな
どうしたらいいのか、何でいいな、
今はもう写真撮ったら捨てんねん。
え
それがもう正義なんで、みんなのみんなのここあるんじゃない多分。
それも狂ってるな。
ほらインスタに上げたらボイタピオカブームの裏で廃棄になんとかんとかって、
それはやばいな、
狂ってるんですよ。
何時間も並んで買ったのに、
そうそうそうそう、写真だけ撮りたいで一口飲んで、美味しい美味しくないじゃないんですよね多分今の人は。
写真撮りたいだけなんや、怖っ、ちょっと分からんわ、
ね、やっぱ分からへんのちゃうかな、自分たちのプラマイ5歳ぐらいまでしか。
やっぱこう自分がこれしたらこうなるとかっていうあれがちょっとないんかもしれないね。
ない
な、迷惑こむる人がいるとかっていうね、もうちょっと恐ろしい世の中ですけども。はい、じゃあ最後ジローさんお願いします。
はい、変態仮面さんから、はい、普通のお便りということで、皆さんこんばんは、毎週必ず聞いてます。
は
い、佐伯さんに質問なんですが、どうしたらそんなに太るんですか。よく聞くのが100キロ超えると膝に悪く痛みやすいという気持ち、暇は大敵だと思います。スタッフさんへ、大気のダイエット企画いかがでしょう。このままではジロキチ会議中に、ジロキチ会議収録中にパーンってなって大気丼が爆発しますよ。ジローさんへ、山登りに大気丼連れて行ってやってください。では皆さん、お体に気をつけて仕事頑張ってください。
はい、これは大気丼さんも心配してくれてはるんで、はい、変態仮面さんにちゃんと、
はい、どうしたらそんなに太るんですか。いや、普通に生活してたら太ってしまう。
体質もあるんじゃないですか。
体質、
いやいやいや、だからその今の言葉に全てが詰まってますよ。
あ、普通の生活、はい、
だその生活がもともとその太りやすい生活なんかもしんないですね。うん、だ小学校の時とか朝ごはん食べないで、夜、まあ2人とも共働きやから夜食べるのがだいたい10時11時ぐらい。
あー、それ悪そうね、それね。う
ん、で、家帰ってきたらその朝食べへんかった分のコンビニのおにぎりが山積みで、食べたい時に食べっていうスタンスやったから、う
ん、はいはいはいはい、
かもうおにぎりがない時は1000円1万置いてあって、出前取って食べたい時に食べといてみたいな。
あ、それは
それはちょっとまずい
ね。まずいっすね。
だからもう食生活がグダグダやったわけね。
うん、
で結構食べたい時にもう無限に食うてえよみたいな雰囲気が、
あのどっちかっていうと我慢し、お腹空いたって我慢させるぐらいやったら好きなだけ食べてっていうスタンスやったから。
これなんか言いますよね、子供の間になんか肥満細胞が確定するから、
ね。はい、そうそうっすね、それよく言いますね。
なんか3歳までとか言うよね。
はい、あ、そんなんなんや。
うん、太りやすい太りにくいとか体質は3歳ぐらいまで決まる。だから体型は太りにくい太りやすいとかはうんぬん以前の問題で、
うん、
生活習慣やもんね。
今どんな習慣なん、生活
今。
うん、朝ごはんは
朝食べる。
何を食べるの。
どういうの。茶碗一杯のご飯と卵焼きと海
苔。はいはい、まあまあまあ
普通
っすね。うん、はい、でお昼までに何か食いますか。
食べへん。
お昼
食べない。あ、お昼、あ、お昼はコンビニの弁当か、うん、普通の、まあ、あの食堂みたいな行って、うん、普通のこう定食頼んでみたいな。
はい、で、次は普通やったら晩飯やんか。で、うん、その昼飯から晩飯の間に間食は。
間食はせえへんけど、ジュースは飲むかな。
甘いやつ、
コーラとか。
ああ、それでかそうやな。う
ん、でこの時期になるとあのカップアイスを買ってコーラ入れて飲む。
マジっすか。
すごいね、
コーラフロートにして。
いや、あの氷あるじゃないですか。
これは
氷の
甘
いや、氷にコーラがちょっと好きすぎて。
あ、だからやっぱ甘いもんが好きなんやね。
うわ、甘いもんがっていうよりコーラが好きなんよ。
あ
ー、コーラってすごいパワーですよね。
そこでもゼロにしたらまだマシなんちゃうの。
そう、あのね、分かるんすよ、美味しさの違いとかは。飲みたくなるんすよね、あの赤いやつ。
飲みたくなるんすよね。
なるほど。で晩飯はどんな感じで。
は、大体大体で言うと、平均で鳴らして言うと、多分茶碗2杯とまあ生姜焼きか焼肉か、大体肉。
うん、でもなんかそんなにの
派手に食べてるわけじゃない、
派手な感じはせえへんな。
ただその消費してないから、動いてないから、だからかなって思ってたん
や
けど。
そこまで太らへんと思うで。でもそれやったら、
そうやったらな、うん、
どんだけ動いてなくても、うん、やっぱ動くし、人って生きてる間に、
うんうん、
なんやかんや千何歩とか消費してると思うで、1日、うん、
だから多分2000カロリー以上食っちゃってるから蓄積してるんですよね、多分、
うん、
普通に生活してる分以上に、
うん、だからカロリーが単純に多いんか。 でも多分2300ぐらいか。
まあそうですね、2000前半ぐらいだ
った。でもそんだけ太ろうと毎日多分4000ぐらい取ってん
の。大気丼が言ってる以上に、なんか
寝るまでに お菓子とかいっぱい食べてたよ。お前その泊まりに行った時カステラとか、
うん、ザラメのな、
うん、だからそういうのんちゃう、
間のちょこちょこ完食。
俺大気丼が痩せる一つの方法わかるけどね。
何、
一人暮らしすればいいだけやと
思う。ああ、なるほど、うん、あの、それはある、
ね。うん、まあ、幼少期から太ってる太ってないの話をすると、うん、やっぱ子育ての問題になってくるんで、
うん、
まあ、とやかく言う筋合いはないけれども、まあ、その生活をしたら、その生活をするにはやっぱ誰かが必要なんで、
うん、
大気丼が今言ってた話もそうやんか、
うん、
朝ごはん茶碗一杯とどんどんこんどんどんこんどん言うけど、うん、一人暮らしだったら作る時間も手間もお金もかかるんで、うんうん、 多分せんくなるんちゃうかなとは思うから、うん、
でも一人暮らししてた時期あったやろお前。
うん、もう18からほんまにちょい前ぐらいまで
痩せた。
痩せた。
ああやっぱそうやわ、
うん、だからやっぱ環境なんじゃない。
あそれはあるかもね。だからちょっと甘やかされてるっていうか、うんうん、こういつでも食べれる環境が、うん、まあ、だからその家のあれやね、だから食べたいもん我慢せんでええよっていう。
そうやな。
まあまあまあまあ、まあ、でもほんまに死んでまうから気をつけてね。
いやうん大丈夫大丈夫。
はい、というわけで、まあ、今回お便りは以上です。
はい
はい。
じゃあ皆様のお便りがジロ吉会議を支えております。番組へのお便りはジロ吉会議の、メールでお願いします。よろしくお願いします。さて、エンディングです。MVP 誰にしましょう。一番盛り上がったのは何かな。
お札じゃないですか、
お札、お札でしたね。はい、じゃあ今回の MVP は琵琶湖侍さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
それでは皆さんまた次週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。